21日火曜日の小樽尻べし番です。秋の高校野球白球を追って、最終日の20日決勝戦が行われ、小樽支部代表の北昇は白樺を2対0で下し、13年ぶり6回目の優勝を決め、来春の選抜大会甲子園の出場をほぼ確実にしました。北昇は初回5番畠山2年のライト前タイムリーヒットで先制、以降は好機を生かせない展開が続きましたが、9回に6番横堀がセンター前ヒットを放ち、リードを広げました。2対0で迎えた9回裏2アウト、北昇のキャッチャー横堀は高く打ち上がったファールフライを右手を添えて大事そうにミットに収めました。攻守でチームを支えた背番号には突き上げた右手にボールを握りしめ、マウンド上の歓喜の輪に飛び込みました。13年ぶりの優勝をぐっと引き寄せた一打でした。9回表2アウト2塁、横森は待っていたという直球を打ち返してセンター前ヒット、リードを2点に広げました。宮城県七ヶ浜町から応援に駆けつけた母の前でいいところを見せられたと満足そうでした。北昇の三塁側スタンドには部員や OB らおよそ200人が駆けつけ、13年ぶりの優勝を果たした選手たちに大きな歓声と拍手が送られました。次です。小樽双葉高校吹奏楽部の生徒3人がそれぞれの楽器部門で本選を通過し、12月に東京で開かれる日本クラシック音楽コンクール全国大会に出場します。3人は週5日の部活動と自主練習に励み、全国大会で入賞したいと闘志を燃やしています。3年の荻野さん17歳がクラリネット、3年の山本さん17歳がホルン、2年で部長の川越さん17歳がサクソフォンの各部門に出場します。3人は10月までに開かれた予選を通過し、本選で86点満点中80点以上を獲得して全国大会出場を決めました。荻野さんは高校時代に実績を残したいとこのコンクールに初めて挑戦、山本さんは小学生の時からソロコンクールに何度か挑戦、今回自ら選んだモーツァルトの曲を演奏し初の全国をつかみました。川越さんは緊張して力を出し切れないことを克服するため本番での経験を積もうと出場しました。顧問の水沢教諭38歳はみんな納得できていない部分があるので、吹奏楽を続けてきてよかったと思える演奏をしてほしいとエールを送ります。次です。アイドルグループ TOKIO の元メンバー山口達也さん53歳によるそれってアルコール依存と題した講演会が小樽市築港の大型商業施設ウィングベイ小樽内の市勤労女性センター大ホールで開かれました。依存症に至った背景や克服に向けた取り組みなどを語りました。 NPO 法人 OS フォワード札幌の主催です。山口さんは飲酒をめぐるトラブルで2018年に芸能界を引退、20年には飲酒運転事故を起こし、現在はアルコール依存症の克服に取り組んでいます。11日に開かれ、およそ200人が来場しました。次です。小樽の市民吹奏楽団小樽ウィンドアンサンブルは18日第30回定期演奏会を小樽市民会館で開きました。豊かな音色と曲目に合わせた照明など趣向を凝らした演出でおよそ450人の聴衆を魅了しました。次です。 小樽市内の小中学生を対象にした第11回小樽子どもの詩ポエムコンクールの表彰式が18日小樽経済センターで行われました。小学生3230点、中学生1274点の合わせて4504点の応募があり、34人が入賞しました。最優秀賞の新芽賞に輝いた山手小学校2年、石井さん8歳の空飛びたいなは羽をつけてほしいと願い、母親に羽を売っている店を訪ねる内容。石井さんはおばあちゃんと言葉遊びをしていたから詩を楽しく作れたと笑顔で話していました。次です。小樽市内の塩谷桃内地区の自然や歴史文化を学び、それを生かした街づくりを考える講演会が26日午後2時から桃内町内会館で開かれます。塩谷桃内街づくり推進委員会が主催です。小樽商科大学非常勤講師の松田さんがドローンから見たおたもいの景観と生い立ち、小樽双葉高校科学同好会の中村真子さん3年生が海底火山の噴火の歴史、正大客員研究員の高野さんが漁場経営と北前船交易の歴史をそれぞれ語ります。定員60人、入場は無料です。問い合わせは塩谷桃内まちづくり推進委員会事務局、電話0134-26-2835へどうぞ。次は共和です。共和町の郷土芸能豊年太鼓の保存会は19日創立50周年記念式典を町障害学習センターで開きました。会員らはこれまでの歩みを振り返りつつ新曲も披露し、伝統を引き継ぐ思いを新たにしました。次はニセコです。自然や風景を眺めながらフットパスを歩くイベント、全国フットパスの集い in ニセコが18、19日の両日町内で開かれました。18日には全道各地のフットパスの取り組みを発表するシンポジウムが町民センターで開かれ、全国から訪れたおよそ150人が理解を深めました。同じくニセコです。町本通りの町道下に埋設された水道管が破裂し、修理作業に伴い20日午前10時ごろから付近の27世帯が断水しました。この日の午前中に全面復旧しました。次はくっちゃんからです。後志館内ゆかりの芸術家の作品を集めた第67回六斎回展が町内の小河原周記念美術館で開かれています。油彩画や日本画、彫刻など合わせて25点の個性豊かな作品が並びます。この展示会は1958年に始まりました。今回は20代から90代の25人の作家が1作品ずつ出品しています。12月7日までです。午前9時から午後5時、入館は午後4時半までです。火曜日休館、観覧料は一般500円からです。次です。ヒグマ出没情報です。小樽市20日午前10時ごろ、防洋台2の笹やぶに体長 1.5 メートルの熊のような動物1頭がいるのを徒歩で通りかかった中学生が目撃しました。現場は市立防洋台中学校に近く、一般住宅まで30メートルです。二木町からです。18日午前9時ごろ、町殿川の梨の果樹園で熊によるとみられる食害跡と糞が見つかりました。現場は民家まで約1キロの距離です。古平町です。 20日午後3時40分ごろ、町浜町の住宅からおよそ50メートルの栗の木の下に、体長およそ 1.5 メートルの熊1頭がいるのを住人が目撃しました。ヒグマ情報でした。次は、倶知安発、人。全道大会に出場する倶知安高校演劇部長、清水修太さん、17歳。倶知安高校3年で演劇部の部長。この部は、北海道高文連尻べし支部高校演劇発表大会で最優秀賞に選ばれ、11月に札幌市内で行われる全道大会に出場します。高1の冬から2年の秋は他に部員がおらず、昨年の大会は一人で舞台に立ちました。今年は部員9人での受賞で、会話劇の楽しさを実感したと喜びもひとしおです。長いセリフで後半に早口になるのが課題。全道大会で披露する青春群像劇ではバスの運転手役で出演。渾身の笑いを届ける重要な役。観客の印象に残る演技をしたいと意気込んでいます。以上で21日火曜日の小樽尻べし版を終わります。